こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。12月もうすぐ半ばといったところですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ東京結構寒い、本格的に、冬だなと感じさせるような気候の日もありましたけれども、皆さん、体調など大丈夫でしょうか。私の方はと言いますと、まあ、インフルエンザのワクチン、ここ数年は毎年打ってるんですけど、今年はその始まった時を逃したというか、もう気づいたら、あ、やろうかなと思ったら、もう各病院がもう今ワクチンないんで受付中止してますとか、予約取れませんとかになっちゃって、まだちょっとね打ててない状況で戦々恐々としてますが、まああの先の予約ということで、来週再来週あたりかな、まあそのにこう打てるっていう状況は作ってるんですけれども、まあそれまではなんとかね、打ってからもなんか1週間2週間その期間が空いてから効いてくるみたいな話も聞くんでね、ちょっとどうにかしなきゃいけないと思っていますけれども、この間 M1 やってたの見まして、漫才のねコンテストっていうか大会の番組、なんかもっと年末のイメージだったら、あ、今なんだと思ってびっくりして見たんですけどね。まあ面白いとかよくできてるとかあったんですけど、まあこれから、まあ最近は特にそうですけど、もっとそうなっていくだろうなと思ったのが、おそらくああいう場で大きくテレビで放映されるものだと、ネタの内容の中における、こう、だから端的に言うと、ポリティカリーコレクトネスとお笑いっていうのは多分これから熱いテーマになっていくんだろうなと思って、というのもこの時代にやっぱりネタの中で自分たちの容姿がかっこいいとかかっこよくないとか、頭の髪の量が多いとか少ないとか、背が低いとか高いとか、太ってるとか痩せてるとかで笑いを取るとか、それがネタのつかみになってるっていうのは多分これから厳しいというか、多分これは議論の的になっていくんだろうなっていう気がしながら見ていて、それも特にこう自分で自分の状況を言っているからいいじゃないかっていう意見もあるかもしれないけど、そういう問題でも済まないくなっていくだろうなと思って、だからまあ今後そういうお笑いがなんかそういうんじゃない、それを逆手に取ったようなお笑いがあったら面白いだろうなとか、それがまあ現代的な、ネタになっていくんだろうなと思いつつ、あとはですね、毎年恒例に自分たちでしてるんですけれども、高校の同級生の男友達と上海ガニを食べてきまして、この番組ではインドの男としておなじみなんですけれども、会社に入って、何年か働いて、その後にその会社のままインドで、赴任していて、それで帰ってきて今日本にいるんですけれども、東京に。で彼と、何年か前から上海ガニっていう食べ物があるらしいと、しかもそれは、冬のシーズンにしか、食べられないものがあるんだと、そういうでオスとかメスとかがあって、その種類によっても味が違ってみたいな、そういう面白い食べ物があるから行ってみようよっていうんで、今回で多分3シーズン目ぐらいになるんですけれども、お店のチョイスはですね、初めて行った店もう一回行ってみようということになって、で食べたのが、酔っ払いガニっていう、こう残酷な調理法なんですけど、上海ガニを生きたまま、紹興酒をベースとしたこうタレみたいなものにつけて、調理されたやつと、あとは普通にメスガニを、蒸したやつだったんですけれども、まあ上海ガニってとっても小さいカニで、身もあるんですけれども、メインとなってくるのは味噌だったり、そういうところを楽しむ食べ物なんですが、やっぱり僕が前もそう思ったんですけど、酔っ払いガニがすごい好きだなと思って、人生の中でもこううまいものランキングの中に結構入ってくるなぐらいの、あの味はなかなか他で味わえないなって改めて思ったらね、結構まあ値段もするんですけど、まあ1年に1回のねこのシーズンだけって考えたらまあいいかという感じでね食べたんですけどね、まあ紹興酒が進む進む、その後上海ガニ食べて他の中華料理とかも食べて、じゃもうちょっと飲もうかっていう話になって、なんかこうホテルのバーみたいなところに繰り出して、なんかこう生演奏とかやっててね、まあデートコースみたいだねみたいなんで笑い合ってたんですけどもね、いやこう謎の会をたまにやっててね、こうまあでもそういうことをするたびに、季節ごとにねこういう今が旬だよみたいなのもあると、こう名目つけやすいっていうかね、便利なんですよね。だからそういうね、春なら春、秋なら秋、冬なら冬みたいな感じでね、旬のものを食べていって、友達と1年ごとに こういろいろ去年も食べたねなんて言いながら食べてったらね、まあ人生そういうのもありかなっていうかね、捨てたもんじゃないなって思いますね。なんかそれで近況報告とかしていってると、その内容もどんどんね年によって変わっていってね、本当になんか年を取っていくんだなっていうのは本当思いますね。内容がやっぱ変わっていくんでね、こう、まあそれね長くなっちゃうのもう応援しますけれども、まああの、ね、とても楽しかったので皆さんもお試しあれといったところで、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームかなさん、広島の方だそうで、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。遅くなってしまったのですが、放送200回おめでとうございます。ありがとうございます。今日で205回目を迎えました。先日6年ぶりにお財布を新調しました。なるほど。学生時代から使っていたお財布に別れを告げ、ずっと欲しかったブランドのお財布を予約し、待つこと2ヶ月。へえ。ようやく手元に届いたお財布はとっても可愛く、見ているだけでニヤニヤしてしまいます。下ろしてカバンに入れようとした時、ふと気づいたことが、私が使用している仕事用カバンは内側が赤く小物に色移りをしてしまいます。この色移りでポーチをダメにしました。あ、なるほど。このままではこのお財布にも色移りしてしまう。そうなったら泣くと思っていた時に思い出したことが、そういえば内山さん、ラジオでお財布をジップロックに入れてるって言ってたな。台所には日頃使っているジップロックの残りがあり、サイズもぴったり、問題解決です。さらに防水、完璧。確かにね。数ヶ月前、ラジオを聞きながら、何なんだその気候は、と声を出して笑ってしまったことを謝らせてください。すみません。今はとても助かっております。ありがとうございます。そうですよ。人を笑ってはいけません。手頃な袋が見つかるまでしばらくはジップロックにお世話になります。これからもぜひたくさんのお話を聞かせてください。とても楽しみにしています。少し早いですが体調にお気をつけて、良いクリスマス年末年始をお過ごしください。ありがとうございます。そうですね、私も財布を今年久々に新しくして、で、まあ、汚れてはいけないカバンの中に入れてると、ペットボトル等の水滴結露みたいなことで濡れてしまう。あるいは一人でご飯行った時に、貴重品、携帯なり財布を持ってトイレに行くと行った時に、それをどこに置くんだという問題に対処すべく、ジップロック、使い捨てられるものに入れて、置けばそれが全て解決できるっていうのをね提案したんですけどね、こうやってリスナーに気候はと笑われてるとは思わずにね、大変こう遺憾の意をね表したいと思いますけれども、手頃な袋が見つかるまで。なるほどね。僕の方はと言いますと、先ほど検証したんですけれども、今のところ、財布は普通にリュックに入れていてですね、まあ、色移りする感じでもないんで、ただやっぱり状況によっては何か袋に入れることが必要だということで、ジップロックはジップロックでそのまま、カバンの、中に入ってましたね。だからもう空のジップロックを絶えず持っているっていう状況ですかね。はい。まあでも色移りするって大変ですね。まあその仕事用のカバンもお気に入りかもしれませんけどね。内側が赤く、赤い、革なのかな？ナイロンで赤かったら色移りしな、どうなんですかね。はぁ、わかりませんけれどもね。それも、もうちょっと、これからカバン買うときは内側が色移りするかどうかっていうのも検証しなければいけませんね。ちょっと僕も新たな情報をいただきました。ラジオネーム、ゆうかさん。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。以前ラジオで内山さんは香水を使ってないとおっしゃっていましたが、柔軟剤などにはこだわりなどあるのでしょうか？新しい柔軟剤に変えたいなと思っていて参考にしたいので、もしよろしければ内山さんが使っている柔軟剤を教えていただきたいです。また内山さんが好きな香りも無臭以外で、強いて言うならで構いませんので教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。寒くなってきましたので、お体に気をつけてこれからも頑張ってください。香水は使ってませんね、相変わらず。柔軟剤も使ってますけれども、こだわりは特になくて、ただ、それもまた柔軟剤も無香料のものですね。香りがつかないやつを使ってますね。だからもう、好きな香りも無臭以外で、強いて言うならで、っていうのもないですね。できるだけこう何かを選ぶときは香りがないものを選ぶようにしてますね。手を洗う石鹸も、無香料で、ミューズが出している、なんて言われるんだろうな、自動でこう、 手をかざすとセンサーが反応して、適量が1回分の石鹸が落ちてくる、あの泡の石鹸が落ちてくるやつを使っていて、それはいろいろこう何種類か匂いとか用途に応じて詰め替え用のやつがあるんですけれども、その機械につけるやつも無香料のやつわざと選んでるので、あの機械のやつ便利ですね。あれはもうあのみんな使った方がいいと思いますね。こうお店とかね、他の商業施設にあるようなものがね、家でもね実現できるということでね、あれは便利ですね。だからまあ石鹸もそうだし、ハンドクリームも無香料のものを基本的に選びますし、できるだけ匂いのないものを選ぶようにしてますね。だからこう何にもな匂いとかそういうので左右されたくないというか、何かそう影響を及ぼされたくないというか、そういうのがあるかもしれないですね。人の家とか行った時にこうその家のまあ何か使っているものだって柔軟剤なのか、アロマ系なのかみたいな匂いがつくのもあんまり好きじゃないし、だから何にもないのがいいんですね、匂いに関しては。まあ食べ物の匂いも邪魔したりするし、なんかね、何にもないのが落ち着きますね。はい。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山さん、打ち上げ来ないってよ。このコーナーでは皆様の身の回りにいるマイペースすぎる人を紹介していきます。いやー、こんなコーナーありましたね。久々にやりますけれども、どんなコーナーでしたか思い出すべくちょっとやっていこうと思います。お付き合いください。ラジオネーム霞目の霞さん、大変ですね。私の周りのマイペースな人は母です。母は携帯を持っているのですが、自分が使用するとき以外常に電源を切ってしまっています。ほう。先日のこと、相談したいことがあるから至急連絡くださいと不在着信の後にメールが来ていました。確認したすぐ後に折り返しましたが、出たのはただいま電話に出ることが機械音声だったんですかね。数分前の着信だった上に自分から連絡を促しておいてそれはないでしょうと、連絡を取りたい時に電源が切られていると毎度毎度腹が立ちます。何度言ってものれんに腕押し、10年以上このような感じなので今更治るとも思えないし、理由を聞いても明確な答えは返ってきません。通信会社が同じで通話無料を使いたいため、携帯の電源をつけてほしいという意味で家電に3度コールするのが暗黙の了解になっていますが、正直この時間がバカらしいです。普段は切っていてもいいから、自分が連絡してきて折り返し待ちの時くらいはつけておいてほしいというのが私の言い分です。内山さんの身近にもこういうタイプの人いらっしゃいますか？いや、いないですね。これはお母様のな世代とかもあるかもしれないですけどね、年齢おいくつかわかりませんけれども、確かにそれは困るな。携帯を持っているけれども常に電源を切っている。だから何か連絡しよう、自分が電話かけよう、メールをしようと思った時だけ立ち上げて、それも最近ね、携帯も高機能だから、電源 iPhone なら iPhone で電源つけて使えるって通信状況になるまで結構時間かかるんですけどね、それも手間な気もしますけどね。で、相談したいことがあるから至急連絡くださいと着信の後にメールが来ていて、ですぐ折り返したらもう電源を切ってるっていう。至急連絡くださいって言ってんのにね、これは困りますね。通信会社が同じで通話無料でもあれですね、ちゃんと普通に電話してるんですね。なんかこうフェイスタイムとかあの LINE の電話機能とかで通話料じゃない部分でやるっていう感じでもないんですね。家電がこうやって活用されてるんだもんな。家電っていう概念が僕なくなってましたね。実家は多分電話あるんだろうけど、家電って今ね、なかなか新しく一人暮らしして電話家に引くっていう人もなかなかいないでしょうからね。家電に3度コールするのが暗黙の了解になっていますが、はあ、ドリカムの歌詞みたいな感じですけれどもね。はあ、携帯の電源をつけてほしい。はあ、面白いですね。このコーナー、こうどう着地するのか忘れてしまったんですけど、どうするんだっけ。内山さんの身近にもこういうタイプの人いらっしゃいますか？いません。ありがとうございました。これでいいんだっけ。ラジオネーム、ぎっくり背中さん、東京の方。 内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。悪気はないけどマイペース、それは私の兄です。あ、このメール、2017年の10月に送られてきてますね。1年2ヶ月の時を経て、本当お待たせしました。で、兄は3年ほど前に再婚しました。だからもう4年の経ってるですね。結婚式の後、兄夫婦、母、私で車に乗っていた時です。突然兄が、みんなで一緒に新婚旅行行かへんと、キラキラした満面の笑顔で言い出しました。みんなで行った方が楽しいから、と。車内は一瞬凍りつきましたが、母の二人で行ってきなさい、との一言で事なきを得ました。新婚旅行は二人で行くものだと思っていたので、何言ってんのと頭の中がハテナだらけでしたし、怖くてお姉さんの顔を見られませんでした。あ、そうかね。妹として少しだけ兄の肩を持つと、困ったことがあったら駆けつけてくれる、頼れるいい兄なんですよ。時々空気を読まない発言はありますが、かっこ笑い。まあどうなんでしょうね。新婚旅行は確かにカップルで行くのがね、普通だと思いますけれども。みんなの同意があるなら、まあみんなで行ってもって思うけど、まあね、奥さん側からしたらね、その、向こうのご家族とはちょっとっていうのも言いにくいだろうしっていうことでね、まあそうですね、二人で行ってきなさいってお母さんが正しいでしょうね、基本的には。うん、みんなの合意があればね、まあそういうね、形はありかなと思いますけれども。なるほどね。で、これでいいんだっけ。どうするんだっけ、これマイペースだねって。ああ、なるほどね。でいいんだっけ、これ。ああ、久々すぎてちょっとね、どう着地していいのか。ああ、なるほど。新婚旅行はね。なるほど。その後も、お幸せに暮らしてますでしょうか。一年経ったということは、もう新婚旅行もね、もう終わってね、もう普通の暮らしになっている頃だと思うんでね、お幸せに暮らしていることを願っております。終わりますね。はい、引き続き皆さんの引き続きとか言っといてね、1年経ってるわけだから、これ次いつやるのか。私もちょっとこのメールの転がし方みたいなのもちょっとね、不慣れになってしまっていて申し訳ない限りですけれども、引き続き皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を教えてください。以上、内山さん打ち上げ来ないってよでした。内山聖輝のワンクールブルーポエム、このコーナーでは確かこんな感じだと思うこのコーナーでは皆さんから届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます。もうね、これもうやってない、とりあえず1年以上はやってないでしょうから、どうやるのかが全く思い出せず、まあでもね、やってみることが大事だということでね、せっかく送っていただいたのだから。こちら、ラジオネームじゅんさん、20位。こんな音楽流れてた、それは懐かしい。だってその頃はだってディレクターさんも違う時代だったりしたんじゃないかな。ねえ、若杉さんだったよね。なんかね、いろんな人の顔が浮かんできます。21歳、大学生の方、じゅんさん。裏切ったことになるのだろうか。もう会えないと言われてそれきり。あんなに仲が良かったのに。こんなに仲良くなれた人は初めてだったのに。いつか会わなくなる日が来るのは知ってたけど、こんなに早く来るなんて。なのにまだ夢にあなたが出てくる。内山さん、こんにちは。友人関係でとてもモヤモヤした気持ちを抱えていたのでポエムにしました。今でも気持ちの整理はついていないのですが、いつかは忘れていくのかなと思っています。これからもラジオ楽しみにしています。はあ、このメール2017年の10月にいただいて、これもまた1年2ヶ月の時を経て、もう21歳大学生が、これもう大学卒業してる可能性も、卒論書いて卒業してる可能性もありますけれども、もうこの番組を聞いていない可能性もあるんですよ。大学卒業して就職だなんだって、住むところが変わって生活習慣が変わり、じゅんさんまだ聞いていただけてますでしょうか。ご無沙汰しております。で、どうすんだっけな。 裏切ったことになるのだろうか。もう会えないと言われてそれきり。俺最初読んでる時はまあ恋人関係かなと思ったんですけどね。あんなに仲が良かったのに、こんなに仲良くなれた人は初めてだったのに。あら、いつか会わなくなる日が来るのは知ってたけど、分かってたけど、こんなに早く来るなんて。大学の友達だったのかな。なのにまだ夢にあなたが出てくる。夢に出てくるほど仲良くなった人ともう会えないと言われてそれきり。裏切ったことになるのだろうかっていうのはね、この情報をどれだけ開示してどれだけ隠すかっていうのはね、表現の中で一つ、テーマだと思いますけれども、裏切ったことになるのだろうかってこう一つ提示して、あ、なんだろうなんだろうってこうミステリーというかね、謎を提示してもう会えないと言われてそれきり。なんかこうドラマが背景に見えますよね。そこからこう説明に入って、あんなに仲が良かったのにと、こんな感じだったかな。友人関係でとてもモヤモヤした気持ちを抱えていたのでと、ポエムにしました。気持ちの整理はついていないのですが、もう一年経ったらついたかな。いつか忘れていくのかな。でも僕も大学の頃に、だから違うかな、大学の頃に仲良くなった友達と、まあ、その後も男友達と付き合いを続けて、大学卒業してからも、たまにご飯食べに行ったりするみたいな人がいたんですけど、ある日、昔この番組で話したかもしれないですけど、すっごい待ち合わせたんだけど、仕事でなかなか遅くなるみたいなこと言われて、で、結局無理みたいなことになっちゃって、で、まあ、無理になっちゃったことはね、僕もいろいろ時間の、が読めない仕事なので、わかるけれども、なんかその時の、この、ごめんごめんの感じが、その、ごめんって言ったのか言ってないのかわかんないけど、そのコミュニケーションの感じがもう俺拒否反応を示しちゃって、友達を切ったっていう話をしたと思うんですけど、その人と、この間街ですれ違ったんですよ、俺多分。ある場所で。あれあいつじゃないって、こう背格好とか顔とか見て、でも声かけなかったですね。あの時声をかけたら何かが変わっていたんだろうかっていうのが僕のブルーポエムですね。そんなこともありました。続いてラジオネームマーリョンヌさんのブルーポエム、兵庫県の方。ベタリと音を立てて心が悲しむ。いつの間にかぽっかりと開いてしまった穴、もう二度と埋まらないんだね。なんだか寒いや。ああ、君はいつだって私から離れていく。さよなら、ありがとう、私の靴下。いつの間にか靴下に穴が開いてしまっていることがありますよね。気づかずに冷たい床を踏むたび悲しい気持ちになります。そのことをポエムにしたためてみました。はぁ、靴下に穴ね。ペタリと音を立てて心が悲しむ。あ、これは、冷たい床を踏んだことを表現してるんですね。いつの間にかぽっかりと開いてしまった穴、まあ、靴下に穴がと、でもう二度と埋まらない。まあ、縫えばいいんじゃないですかね。なんだか寒いや。まあね、穴開いてたらね、床寒くなりますからね、フローリング。ああ、君はいつだって。これ、擬人法ってやつですかね。靴下をこう人に例えるというか、君とこうして。君はいつだって私から離れていく。さよなら、ありがとう、私の靴下は、この最後の4行は4文字ずつで、ひらがなで統一してあって、表記もですね、4文字ずつで改行してありますね。これは何かなんでしょうね。さようなら、ありがとう、私の靴下。なるほどね。まあ最近靴下も安いですからね、新しいの買いましょう。ということで、久々にやってみましたがいかがでしたでしょうか。まあね、これからまたやるかどうか分かりませんけれども、ちょっといろいろ反響を受けて変わっていくかもしれません。引き続き皆様のブルーな思い出をポエムにして送ってきてください。以上、ブルーポエムでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。いや、今週はまあ最近続いているコーナーを久々にやってみようっていうね、 ので、いろいろやってみましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、1年を経て読まれたっていうのでね、本当申し訳ない限りですけれども、まあこれやってみていいなと皆さんが思ったり、スタッフの方々がいいなっていうふうに思ったら、またやるかもしれませんので、皆さんね、メールまた送ってみてください。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さんこれで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net、 one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。